皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、アンニョン、ポリョン市、藤沢市の姉妹都市、韓国ポリョン市を知るです。藤沢市と韓国ポリョン市は姉妹都市提携を結んでおり、さまざまな交流事業も行っています。そんなポリョン市の紹介を通して、魅力いっぱいの韓国文化に触れてみませんか？韓国の今がわかるホットな情報を現地の方々の声とともにお届けします。今週は第2回、コロナ禍以降の姉妹都市交流、日本語と同じまたは似ている発音をする言葉についてをお送りします。
藤沢市障害学習大学放送通信をお聞きの皆様、アンニョン、いかがお過ごしでしょうか。藤沢市都市親善推進員の斉藤しおいです。ここからの時間は、藤沢市障害学習大学放送通信コース、アンニョンポリョン市をお届けします。この講座では各回ごとのテーマについてご紹介するほか、今日の一言としてプチ韓国語講座をお届けします。しっかりと韓国語を話せるようになるための内容というよりも、講座のテーマなどからピックアップした韓国文化に触れたり、ちょっとした一言を覚えてみるといったような時間になります。さて、前回は私自身の自己紹介もそこそこに講座をスタートさせてしまいました。藤沢市都市親善推進員とはどんな仕事をしているのか、今日の講座の初めに簡単にご紹介できればと思います。藤沢市都市親善推進員には、私のように韓国語を担当する以外にも英語や中国語を担当する方がいらっしゃいます。前回の講座でも少し触れましたが、藤沢市には海外に4つの姉妹友好都市がありますので、それぞれの担当は交流事業の実施にあたっての企画や通訳、翻訳などの形で市の事業をサポートさせていただいています。第2回はまさに都市親善推進員がどんな仕事をしているのかにも直結するような講座内容となっているのではないかと思います。それでは早速始めてまいりましょう。コロナ禍で海外との行き来が難しくなる中では、当然のように姉妹都市交流事業にも大きな影響が出てきました。これまでは対面での交流が当たり前でしたが、これまでとは違う形での交流ができないかと考えて生まれたのが、オンライン児童絵画交流展です。藤沢市市政施行80周年を記念して、海外の姉妹友好都市4都市と国内の姉妹友好都市松本市の計5都市の協力のもとで、各姉妹都市の子どもたちに協力をしていただきました。各姉妹友好都市の市長からの動画メッセージも合わせてお届けすることができました。そして絵画のテーマは、私が住む町。ポリョン市からは市内のさまざまな景色が26名の児童によって紹介されました。新たな生活様式に戸惑う中で生まれた新たな交流の形の一つです。そして2022年、ポリョン市と藤沢市は姉妹都市提携20周年を迎えました。この特別な瞬間を絶対に一緒にお祝いしたい、そんな思いで提携日である11月15日に計画されたのが、オンラインによる交流会です。 オンラインではあるものの、顔を見て交流ができる喜びをお互いに感じながら交流会がスタートしました。特産品紹介では、ポリョン市からはポリョンの泥を使用したミネラル成分たっぷりのマット化粧品が、そして藤沢市からはメルシャンワインや藤沢豚を原料とした高木フーズの食肉加工品をはじめとした海産物や野菜、果物の紹介もありました。20周年を記念した記念品の交換では、韓国から飾り板をいただきました。テキストにも書かせていただきましたが、漢字で松が茂る、柏が喜ぶ、韓国語でソン・ム・ペッ・ヨル、漁師の木である松の文字を引用した四字熟語が書かれた飾り板です。松の木が茂っているのを、とても嬉しそうに柏が見ているという意味で、これには友人がうまくいくことを嬉しく思うという漁師の友情のメッセージが込められています。ポリョン市在住の彫刻家、チョン・ジワン氏の作品です。また藤沢氏が用意した記念品は、シーキャンドルの万華鏡。この万華鏡はシーキャンドル部分を取り外して楽しむものです。覗くと藤沢市の花である藤と、ポリョン市の花である椿をイメージした華やかな柄を見ることができます。これからも多種多様な交流を重ねていきたいという意味が込められています。そしてオンライン交流会の第2部では、漁師の親善協会の皆さんの交流や、青少年交流事業参加者による交流が行われました。ポリョン市の親善協会には、日本語を話せる方がいらっしゃり、久しぶりの再会に日本語での会話も飛び出しました。そして、この青少年交流事業参加者のお二人については、約20年ぶりの再会。感動で涙するシーンもありました。お二人は、青少年交流事業の参加を機に、共にお互いの国、言葉に関心をさらに高くし、ポリョン市のイ・ミンジさんは、その後、日本の大学へ進学。藤沢市の遠藤さんは、現在、韓国の会社の日本支社に就職し、韓国語を駆使して仕事をされているとのことでした。そこで、この交流会では、お互いの会話を相手の国の言葉で行いました。ミンジさんが日本語で話し、遠藤さんが韓国語で話す。ちょっと見慣れない光景ではありますが、青少年交流事業を経験したお二人だからこその特別な時間となったと思います。また、日本の文化を感じてもらおうという時間も設けました。藤沢市在住の現役大学生書道家の新井さんが書道パフォーマンスを披露しました。韓国にも書道はあるんですが、聞くところによると、なんと書道パフォーマンスもあるにはあるそうなんですね。ですが、間近で体感できる機会というのはそんなに多くないということから、この新井さんのパフォーマンスは本当に感動の嵐といった感じでしたね。また、ポリョン市は石が有名なことから、硯がとても有名です。以前の周年の記念にと、藤沢市にいただいた硯を使って、作品の最後に署名をしていただきました。それではここで、国際交流を担当している藤沢市人権男女共同平和国際課、担当者の酒井さんにもお話を聞いてみましょう。酒井さん、お願いいたします。
お願いいたします。
今回の講座では、コロナ禍での新たな国際交流の取り組みをご紹介させていただいています。酒井さんは後半にご紹介したオンライン交流会の準備に当たられたということなんですけれども、これまでにオンラインでの交流というのはご経験があったのでしょうか。
はい、2021年11月の5日に友好都市の中国昆明市と友好都市提携40周年事業としてオンラインで漁師の代表者による会談を実施しました。翌日の6日には、当時猛威を振るっていた新型コロナウイルスの感染症について、漁師の医療関係者によるオンラインでの医療会談も行いました。どちらもコロナ禍で初めてのオンラインを使った交流という形になりました。
なるほど。それらの経験も生かしながら、ポリョン氏とのオンライン交流会の実施ということになったんですね。企画の中ではどのようなことを意識しながら進められたんでしょうか。
はい、今回は特に市民交流においてオンラインで直接の対面はかなわないとしても心と心が通じ合えるようなそんな仕掛けを 作っていきたいなというところで考えました。過去に青少年派遣交流事業に参加して出会ったポリョン市のイ・ミンジさんと藤沢市の遠藤さんが再会する場面を作ったり、ポリョン市ゆかりの硯を使った藤沢市の現役大学生書道家新井さんによる書道パフォーマンスを企画したりですとか、オンライン上であっても参加者に笑顔と感動の声が上がるということを目標にして準備を進めていました。
はい、まさに私からも紹介させていただきましたが、酒井さんからもご紹介があった通り、若い力があふれるといったようなね、交流会になったような印象もありました。そしてこれだけのことをするとなると、やはり準備に時間がかかるというところだと思うんですが、中でも一番大変だったことっていうのはどんなことなんでしょうか。
はい、特に当日なんですけれども、タイムスケジュールの管理と書道パフォーマンスの準備が本当に大変でした。日本語でお話をした後に斉藤さんの方から韓国語訳をしていただくという流れになるのですが、単純にそれだけで2倍の時間がかかります。その上、書道パフォーマンスは階段の場所とは別の部屋で撮影配信をしていたので、斉藤さんやポリョン市の皆さんとタイミングをうまく合わせるために、新井さん、斉藤さん、撮影者、司会者、その他スタッフみんなで入念にリハーサルを重ねて息を合わせて、なんとか乗り切ることができました。
実施後に届いた市民の皆さんからの反応ですとか、またポリョン市の皆さんからの感想はどんなものがあったんでしょうか。
交流会に出席された皆さんは、オンラインではあるんですけれども久しぶりの対面ということで、すごく喜んでいらっしゃいましたし、笑顔があふれていたのが印象的でした。イ・ミンチさんと遠藤さんとの感動の再会には、もう周囲も自分も含めてなんですが、思わずうるっと感動してしまいましたし、書道パフォーマンスを間近で体験できたことに、ポリョン市の皆さんから感動の声を頂戴しました。これまで20年に及んで積み重ねてきた友情関係があるからこそ、今後また直接交流ができる日をより一層待ち遠しく感じていただけたなというふうに感じています。また交流会の様子は YouTube で放映しているんですけれども、書道パフォーマンスをきっかけにこの動画を見てくださった方もたくさんいらっしゃいまして、ポリョン市のことを広く知っていただける機会となりました。
はい、まさにテレビ番組を作るような制作陣で臨んだオンライン交流会という感じだったんですけれども、こちら、通訳の方はですね、字幕をつけて YouTube の方に上げておりますので、生の韓国語の発音を聞ける機会ということにもなりますので、この講座を機にポリョン市をもっと知りたいと思った方、韓国語に興味を持った方、いろんな角度からこの YouTube の番組を楽しんでいただけるのではないかなというふうに思います。姉妹都市提携20周年記念オンライン交流会は、前半にご紹介しましたオンライン絵画交流展と並んで交流の新たな形となりました。そして人権男女共同平和国際課の YouTube アカウントで、こちらの交流会の様子も公開されていますので、ぜひご覧ください。酒井さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
藤沢市人権男女共同平和国際課、酒井さんにお話をお聞きしました。両氏が互いにいろんな準備をしながら開催に至ったことも伝わってきましたよね。 URL はテキストにも貼っていますので、ぜひ検索してみてくださいね。それでは最後に、おぬれハンマディ、今日の一言のコーナーです。今回は姉妹都市交流の新たな形についてのご紹介でしたよね。藤沢市、ポリョン市、姉妹都市提携20周年、漢字ばかりが並んでいますけれども、こちらを韓国語で言うと、藤沢市、ポリョン市、ジャメ都市、イーシプチュニョン、キニョンとなります。あれ?と思った方もいらっしゃると思いますが、なんとなく日本語とこう被る部分が多いですよね。これなら韓国語がわからなくてもちょっと通じるかもと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。そうなんです、今の言葉で言うと、藤沢市、ポリョン市、この2つは日本語でもそして韓国語でも全く発音が同じなんですよね。そして姉妹都市の部分も、姉妹という部分だけ、こちらはジャメというふうに言うんですけれども、こちらだけ違いますけれども、都市の部分は同じでしたよね。そして20周年記念、こちらもイーシプチュニョンキニョンということで、記念の部分がよく似ていますよね。このように韓国語には日本語ととてもよく似た、または同じ発音のものがたくさんあります。そこで今回は、発音が同じということに注目して韓国の単語をご紹介してみたいなと思うんですけれども、例えばカバン、 持って歩くカバンですね。こちらも同じカバン。そして気分、まあ日本の場合だとこう気持ちいいなんていうこともあると思うんですけれども、気分がいいですねなんていう時の気分ですね。そして家具または準備、それから簡単などの言葉がすべて同じ発音になります。よくスポーツの試合などを見ていると、準備なんていう言葉はよく聞いたことがあるという方も多いかもしれませんね。ちょっとこう構えてくださいとか、早く準備してみたいな時に、こう選手たちが準備準備って言ってるのをね、聞くような機会もあるかもしれません。また、その他にも似ているもので言うと、例えば、水曜日。テキストの方にも書かせていただきましたが、水曜日と言います。まあ、曜日っていうのは、なかなかちょっとこう、韓国語と日本語つなぐのはもしかすると、まあ難しいかもしれませんが、このまあ、曜日という言葉は共通で覚えていると、月曜日、火曜日、水曜日というふうに、上のね、漢字だけを覚えていくと言えるようにもなりますよね。水が、す、そして曜日が曜日になります。次は、家族。これは韓国語では、家族と言います。先ほどご紹介しました、家具も発音が一緒だとご紹介しましたが、こちら同じく、家と書いてか同じですよね。その他には図書館、こちらは図書館というふうに言うんですけれども、これもとても似ていますよね。ということで、これらを頭に入れた上で、では問題です。水族館とは韓国語で何と言うでしょうか。テキストの上のところしっかり見ていただいて、漢字を当てはめてみてください。そうです、正解は水族館となるんですよね。このように漢字が元になった韓国語もたくさんありますので、今のご紹介した水族館のようにそれぞれの漢字の読み方がわかると、組み合わせて韓国語が割り出せるようになる場合もあるんですよね。ということで、ぜひ似たような言葉を探してみたり、ちょっと漢字を覚えて韓国の発音と組み合わせて韓国語にしてみたりなんていうことも、皆さんにはぜひやっていただけると嬉しいなと思います。私も、まあ、短い期間だったんですけれども、韓国の学校に通っているときに、やはりいろんな国の方々がね、韓国語を勉強したいと言って来られるんですけれども、やはり西洋の方にとっては、漢字文化というのがとても羨ましいというふうに言ってました。なぜなら私たちは漢字の基本が頭に入っていますので、先ほどの水曜日じゃないですけれども、あ、水曜日って水曜日って言うんだというふうに、割と簡単に覚えやすいんですよね。でも漢字を使っていない国の方は、そもそもがそのベースがないので、とても韓国語を覚えるのに苦労するなんていう話を聞きました。ということで、韓国語をするには日本人にはだいぶ有利かもしれません。それでは本日の講座はここまでです。次回はポリョン市のイベントについてをご紹介していきます。どうぞお楽しみに。それでは次回の講座でまたお耳にかかりましょう。アンニョン。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、アンニョンポリョン市。藤沢市の姉妹都市韓国ポリョン市を知る全8回シリーズをお送りしています。今週は第2回、コロナ禍以降の姉妹都市交流、日本語と同じまたは似ている発音をする言葉についてをお送りしました。次回は第3回、ポリョン市のイベントについて、 SNS などで使う韓国語についてをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の 障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能ではレディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は電話番号 0466-25-8890、障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。